時として戦わなければならない、戦う時がある。しかし勝たなくていい、勝つ必要はない、負けなければそれでいい。この言葉はある時、私が何かといろいろ相談に乗ってもらっている牧師から言われた一言です。勝たなくていい、勝つ必要はない、負けなければそれでいい。もちろんそれはサッカーとか野球とか将棋とか囲碁とか、そういった勝ち負けの勝敗がつきもののスポーツやゲーム、遊戯の話ではありません。牧師として、いや一キリスト者として、クリスチャンとしてどう生きるか、この世におけるさまざまな人間関係や物事を前にしてどう立ち振る舞うかということにおける話です。先ほど共に歌いました、賛美いたしました、賛美歌392番の2節にこうありました。暗闇の力は世界にひしめき、御恵みに歯向かい主の民を責める。暗闇の力は世界にひしめき、御恵みに歯向かい主の民を責める。暗闇の力は世界にひしめきとこう歌う暗闇の力というのは、この世この世界を支配している人間の力、権力、武力、経済力といったものでありましょう。なぜそれが暗闇の力なのかというと、全てが人間を傲慢にするものだからです。物事を意のままにしようとするとき、権力を持つ者は、武力を持つ者は、あるいは経済力を持つ者は、その力を目いっぱいに振りかざす。そういったありさまは、日々のニュースや新聞に顔や名前が登場してくる一国の政治経済を司る者たちが口にする言葉や立ち振る舞いから容易に見聞きすることができるでしょう。いや、ニュースや新聞で報じられるような遠くを見なくても、もっと身近に暗闇の力が働いている様がある。学校や会社やこの世にあまたある人間の集まりの中で、能力、腕力、経済力といった力が強い人が力の弱い人、力なき人を隅に追いやったり虐げたり、あるいは声が大きい人、自分こそが正義、正しいと主張する人が声の小さい人、自己主張が苦手な人や自己主張ができない人たちを押さえつけ、いつの間にか支配している。そういった現実は目の前にある。そういった現実に身を置いているのではないでしょうか。まさに暗闇の力は世界に、この世の現実のただ中にひしめいているのです。そしてそういった現実、この世この世界のありさまは、今に始まったことじゃない、昔からそうだし当たり前のことであって、もはや変わりようがない、変えることなんか絶対にできない、それが世間一般の見解でありましょう。しかし賛美歌392番に歌われている通り、暗闇の力がひしめいていることは、御恵みに歯向かうことに他なりません。御恵みに歯向かうというのは、目には見えないけれども、この世この世界の人間を含む全てのものを創造され、この世この世界の全てを支配しておられる神様に背を向ける、神様に背くということです。人間一人一人に命を与え、生きるために必要なもの、恵みを与えてくださっている神様に逆らい、立てついて、人間の思いのままに生きようとすることです。人間的な知恵や力によって、人や物事を支配しようとすることです。そうなると、先ほど申しました、繰り返しになりますけれども、力を持たない、力なき人たちは、罪に追いやられ、虐げられ、押さえつけられてしまいます。また、人間の力、人間的な知恵、思いや思想、価値観に信頼して生きるのではなく、目には見えないけれども、この世この世界のすべてを創造され、すべてを支配しておられる神様の力、神様の御心により頼み、すべてを委ねて、神様に聞き従って生きようとする人たちも同じく、 人間の知恵や力、権力、武力、経済力といったものを盾にして傲慢に立ち振る舞う者たちに追いやられて、押さえつけられてしまう。暗闇の力は主の民を責めると歌っているのはそういうことなのです。しかしその後、恐れ怯えるなと、我らの弱さを主は知っておられる。苦しみと悩みの迫り来る時も、救い主イエスこそ終わりの勝利者、我らも戦おう。ただ主こそ我が神、委ねよう。その手に神は与えられる確かな助けを、信じて従う主の民をすべて喜びたたえようと、こう歌っている。そこに見るのは、神様の御心により頼み、すべてを委ねて神様に聞き従って生きようとする人たち、主なる神の民の胸の内、決して揺らぐことのない神様に対する、イエス様に対する絶対的な信頼でありましょう。一言で言うならば、暗闇の力には決して屈しないという強い思いです。先ほど朗読されましたサムエル記上17章、ダビデとゴリアトの物語は、聖書においてよく知られている話の中の一つで、教会学校の子どもたちにも親しまれている話です。ダビデとは神の民イスラエル民族の王様でありますが、このダビデとゴリアトの物語は、ダビデがまだ少年で羊の世話をしたり、戦場で敵国と戦っているお兄さんたちに食べ物を届けたりといったお世話をするくらいのことしかさせてもらえなかった時の話です。一方のゴリアトは、イスラエル民族と戦っていたペリシテ人の戦士で、背丈は約3メートル、頭には青銅の兜をかぶり、身には重さ約60キログラムの青銅の鎧をまとい、足には青銅のすね当てをつけ、肩に青銅の投げ槍を背負っていて、その槍の柄は木折りの巻き棒のように太く、穂先の重さは約7キログラム、いわば完全防備の大男です。このペリシテ人ゴリアトがイスラエルに一騎打ちを申し出た。そっちから一人出せと。その者が私との戦いに勝ったならば、我々ペリシテ人はお前たちイスラエル民族の奴隷となる。しかし私が勝ったら、お前たちイスラエル民族は我々ペリシテ人の奴隷となって使えるのだ。こう一騎打ちを申し出た。その一騎打ちの申し出に、イスラエルの兵士たちは皆ゴリアトを見て後退し、甚だしく恐れたと、こうある。当然でありましょう。しかし私が、こう自ら名乗りを上げたのが少年ダビデです。イスラエルの王様は、お前が出て行ってあのペリシテ人と戦うことなどできはしまい、お前は父親の羊を飼う少年だし、向こうは少年の時から戦士だ、すでに戦っていた、こう言ってダビデを止めようとするのですが、ダビデは言うことを聞きません。私は獅子や熊が出てきて羊の群れを襲う時、追いかけて打ちかかり羊を守ります。その時、獅子や熊から私を守ってくださったのは主なる神様です。だから神様はあのペリシテ人の手からも私を守ってくれるに違いありません。少年ゆえの浅はかな考えと、こう言われればその通りでありましょう。しかし大の大人たちが完全防備の大男を前に恐れをなしてひるんでいるのに、少年ダビデはひるむどころか向かっていこうとしている。そのダビデの姿に、人間の知恵や力に信頼しより頼むのではなく、神様の力に信頼しより頼む者の姿を見るのです。ですから鎧も剣もいらないのです。野原で羊の番をする獅子や熊が羊の群れを襲うときに、そこから守る、 それと同じく杖と石投げ紐と川岸で拾った石ころ、いつも通りのいでたちでダビデはゴリアトに向かっていった。ゴリアトはそのダビデの姿を見て侮ったと、こうあります。当然でありましょう。彼はその時点で勝利を確信している。その大男にダビデはこう言いました。私は万軍の主の名によって、神様の皆によってお前に立ち向かう。今日神様は、主なる神様はお前を私の手に引き渡される。全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろう。主なる神様は救いを賜るのに剣や槍を必要とはされないことを、ここに集まったすべての者は知るだろうと、まあ、そしてその言葉通り神様はダビデの手にゴリアトを引き渡された。まあ、このダビデとゴリアトの話を聞くとき、どうしたって所詮作り話でしょ、現実はそうはいかない、そんなふうに思ってしまうのではないでしょうか。でもこの話で注目すべきは事実かどうかではない。ダビデが何を心に思いゴリアトに向かっていったかということです。それはつまり完全防備の人間の力を前にしても恐れることなく、ひるむことなく、ただ神様だけに信頼して神様に全てを委ねる、人間の知恵や力、人間の支配の前に屈することなく生きようとする、その人間の姿、立ち振る舞い、それをダビデに見るのです。少年ダビデに人間の知恵や力により頼むではなく、神様に信頼し、神様により頼み、神様に全てを委ねて生きようとする、その勇気と知恵を見るのです。勇気というのは心から湧き出る強い気持ちです。知恵というと一般的には学問的に得た知識、このように思われるかもしれませんが、そうではありません。国語辞典で知恵という言葉を引くと、物事を判断したり処理したりする心の働きとこうある。そのことを踏まえると、ダビデに見る勇気と知恵、神様に信頼し神様により頼み神様に全てを委ねて生きようとする者の勇気と知恵というのは、目には見えないけれどもこの世この世界の全てのものを創造された神様、そしてこの世この世界の全てを知っておられ全てを支配しておられる神様を知り、その神様こそが唯一なる誠の神様であるということを信じて、いついかなる時であってもどこにいようとも決してぶれることなく神様に信頼し神様により頼み神様に全てを委ねて生きようとする強い思いです。それはつまり神様を信じる心、神様を信じる信仰から湧き出てくる強い気持ち、それに他ならない。